皆様おはようございます。おはようございます。いやー、びっくりしました。おとといの29日の日だったんですけれども、朝7時15分だったでしょうか。私は印西から習志野に向かって作業着を着て仕事に行く途中だったんです。その時に佐藤先生からの着信を見まして、何があったんだろうって。普段だったら8時ぐらいに電話があるので定期連絡かなと思ったんですけど、時間があまりにも早いので、これ何かあったなと思ってすぐかけてみたんです。それも運転中なんですけどね。で、聞いてみたところ、その川越克明兄弟が、昇天なされたっていうことを聞いて、と思いました。そして真っ先に私は帰らないといけないとも思ったんですけど、同時に2つの課題があったなんですね。というのは、1つ目はもう学費を払い終わって全く手持ちにお金がなかったということ。そして29日ですから、もう飛行機、これかなり厳しいんじゃないかなと思って、まずはインターネットで調べてみようと思って、まずその仕事をまずキャンセルさせていただいたこととか、いろいろしていたんですけども、やっぱりインターネットで見てみたらもう全然予約取れないんですね。で、これは困った、どうしようと思って、でもまだ JR という手があるので、新幹線と特急で10時間ぐらいかけて帰る、20年ぐらい前ってかなりきつかったのは覚えてるんですけれども、これならなんとか行けるかもと思って東京駅に行ってみたところ、ものすごいお客さんでした。で、もう最初は自由席のその並ぶか並んだんですけど、2時間待ち3時間待ちみたいな感じだったので、こりゃまずいと思って、ちょっとトイレに行って考え、ちょっと落ち着こうと。で、どう考えたか、私はグリーン券を持っているって乗務員さんに嘘をついて、とにかくホームに上がってしまおうと。で、そのままもう自由席の行列に並んでしまって入っちゃおうと。本当は良くないんですけれどもね。で、提示されたら、その時はごめんなさい、ちょっとこういう事情でって形で、その時は言おうと思ってましたら、すごい、なんですかね、もみくちゃにされながら、なんとかホームに上がって、上上がってみたところ、少ないんですね、ホームに並んでる方が。やはり安全を考えてのことで、やっぱ行列に並んでいただくようにってことだったらしいんですけど、でもよかったと思いました。それで、1本新幹線をちょっと待って、2本目の新幹線で乗って、小倉までまず行き。で、それ着いたのが夕方の5時半ぐらいだったんですね。で、もう次の特急に、乗るのが6時40分だ、30分だったかな。の特急で大分で宮崎着いたのが11時半でした。で、なんとかここに着いたのが深夜の1時前だったかな。タクシーだとかちょっといろいろ捕まらなかったので、結局清田駅行きでちょっと30分ぐらいボケっと待ったりとかして、でもなんとかここに着いた時に本当に感謝しました。そして、インターネットを見て、ちょっとニュースとか見て、少し休もうと思ってたところ、新幹線なんとその私が乗った次の便から爆弾騒ぎで止まっていたということです。なので、本当に神様の恵みというか、もう神様って導かれたなと思って、本当感謝いたしました。そうやって今ここに立っているところです。で、実はこの後ですけれども、私2時の便で東京に今度戻って、明日か秋田に行きます。で、里見さんのところでいつもの挨拶っていうか、今年ちょっとご挨拶に行くです。これはもともとの予定だったので行くんですけれども、南へ北へて、すごい距離だなと思いながら、でもなんとか守られた。そして今ここにこうやって立って、説教なされて、説教できるこの喜びを本当感謝しております。そして何よりもまず皆さんと一緒に出会い続けることができることを本当に感謝しております。で、さてですね、私が今年2017年1年振り返ってですけれども、やっぱり怪我が多かったんですね。で、実を言いますと、今私この左膝にサポーターを巻いています。先週は松葉杖をついてました。靭帯をちょっと痛めちゃったんですね。で、というのもクリスマスコンサートでちょっと引っこけちゃいまして、それでその後3週間ぐらいはもう本当このサポーターをしないといけないということで、年明けこの状態で、佐藤先生にはさっきも杖を借りると言いましたけれども、なんとかいけるかなとは思っています。ただそれ以外にも 今年の2月には肩を骨折し、あれはもう階段で落ちたって話しましたよね。で、3月にはバレーボールで胸を強打して、胸を3本ほどあばらを骨折し、それ以外にもいろいろもう傷はもう多数ということで、まあ、なんか怪我の1年だったなと思って、さすがに今回怪我したので、この膝の怪我だけは里見さんに怒られました。もうあんた何無茶やってるのって話で。でいろいろ労災手続きとかいろいろしてなんとか今こうやって守られているんですけども、まあ正直ちょっと私自身も体力落ちたな、弱くなったなと実感しております。中学高校時代、生目台から佐土原高岡まで平然と自転車の友達で遊び行った、あの頃の体力でどこ行っちゃったのかなって本当思うんですけれども、まあとにかく今はもうここにあと3ヶ月ですので、3ヶ月間学生生活頑張ってここに帰ってきたらもう一回ちょっと体力を取り戻したいなって、でいつかはちょっと青隊に出たいなと、もう今ですぐもうちょっと予告しておきます、いつになるか分かりませんけども走ってみたいなってちょっと希望はあります。はい。まあそれと同時にあと今ダイエット中をしています、これはもう里見さんのもう願い通りにというか、現在86-87キロぐらいですかね、ようやく入学当時まで戻ってこれたかなと、まだちょっとあるんですけども、はい、あのですけども、まあそのやっぱダイエットすることで、まあその今度結婚式を挙げますけど、その貸衣装の選択の幅が広まるっていう、まあそれ実はすごく期待しているところです。でですが、まあ昨日その葬儀が行われて、葬儀が終わった後に、いやもう今だからもう告白します、本当神様ごめんなさいなんですけれども、そこに置いてあるお菓子をついつい食べてしまいました。いやチョコパイ見るとはダメなんですね、もうチョコパイ見たらと私止まんないんです、もうついつい2個3個食べてしまって、先生がいる前でも食べて、その後も食べて、結局今あそこにないと思いますけれども、全部食べちゃってしまって本当申し訳ございません。ですけれども、まあこのような弱さっていうのは皆さんもしかしたらお持ちじゃないかと思います。例えば私の先ほどのチョコパイの弱さもそうですし、例えば課題論文とかがありますけど、そういうのもついつい後回しにしてしまうような弱さなど、いろいろ皆様も あるのでは思い当たるのではないかと思います。まあ本日は2017年の締めくくりの礼拝、なおかつ新しく来年、明日は2018年を迎えるにあたっての節目の日です。この1年を振り返りながら、弱さについて私たちはどのように考えたらいいのか、聖書とは何と言っているのかを皆さんと一緒に確認していきましょう。それではお祈りいたします。アルファであれオメガであられる主よ、つい先日明けたとばかりと思っていたこの年をもう閉じることとなり、広大な御恩に報えるためにはあまりにも小さな奉仕しかできなかったことが胸に応えます。ですけれども、ここまであなたに主が私を助けてくださったと告白いたします。そして今このようにして、敬愛する兄弟姉妹ともに礼拝を捧げるこの喜び、本当に感謝いたします。昨日は川越勝崎兄弟の葬儀が行われました。そして大勢の方があなたことを知る機会となりましたこと、ありがとうございます。どうか勝崎兄弟をあなたに委ねます。そして残された水江姉妹、そして残されたご家族の上にあなたからの慰めと癒し休養が与えられますようお願い申し上げます。すべてのことに感謝しつつ、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは、本日の聖書箇所に入っていきますけれども、第一コリント12章22節から26節をもう一度だけお読みいたします。それどころか体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。私たちは体の中で他よりも格好が悪いと思われる部分を覆ってもっと格好よくしようとし、見苦しい部分を持ってもっと見栄えよくしようとします。見栄えの良い部分はそうする必要がありません。神は身を取りのする部分を一層引き立たせ、体を組み立てられました。それで体に分裂が起こらず、各部分が互いに配慮し合っています。一つの部分が苦しめば、すべての部分が 共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ばれるのです。さて22節、この弱く見える部分、パウロはこれこそが必要なのだと言います。そして23節には、私たちは体の中で他にも格好が悪いと思われる部分を覆ってとありますが、この覆っての前に実はさらなる尊敬を持って覆ってと訳することができる。つまり私たちは意図的に格好が悪いものを格好よくしようとしたり、見苦しい部分をもっと見栄えのいいものにしようと覆ってしまうのです。弱く見せる部分、格好が悪い、さらに24節では身を取りのするっていう言葉も見られます。どれも私たちからすればネガティブな言葉ですし、これらは弱さでしょう。そしてできればこの弱さは隠したい、見せたくないと思う部分だろうと思うのです。例えば私たちは試験において不安や恐れが抱くことがあると思います。例えば私の場合、眠れなくなったり胃がキリキリとしていきます。このような場合、精神的なストレスにさらされると肉体的にも精神的にも支障をきたすことがあると思います。また霊的な部分においても理解する力を持てない弱さというのも持っていると思います。自分がどのように祈ったらいいのかわからない、神様の御心に沿ってどう祈っているのかわからないということです。私もこれは何度も経験があります。言葉にして神様に聞いてもらいたいと強く、ね、願っているにもかかわらず、しかし言葉が出てこない、そのような時です。言葉が出てこないもどかしさ、後になってああこう言えばよかったと後悔することもあると思うんです。しかし主はそのような部分こそ用いてくださるのです。主は私たちが思っていることをはるかに超えられたお方であり、私たちの意図していない部分、すなわち身を取りのする部分を引き立たせ、たっとんで体を組み立てられるお方なのです。体に分裂が起こらず、各部分が配慮し合っている、いたわり合っているのです。また別の部分ではパウロではこう言っています。このような 人のことを私は誇りましょう。しかし自分自身については弱さ以外に誇るつもりはありません。イエス様こそ我が主であり、私たち人間は何も誇ることがない。私たちは自分の弱さを認めることを恐れ、隠蔽し、対照的な要素で人の気を引き、ごまかして生きていく、そのような存在ではないでしょうか。また心の奥底にある孤独や不信感、例えばおどけた態度や気の利いた冗談などで隠したり、あるいは密かなプライド、他人に見せるための弱さやハンディキャップなどで隠したりする、ポーカーフェイスになったり、まるでカードゲームをやっているかのように出されたカードを、隠されたカードの奥に私たちの複雑な心のが潜んでいる、それが私たち人間の持つ心ではないでしょうか。先日クリスマスではイエス様のご降誕をお祝いいたしましたが、イエス様は肉体という弱さを持って人の弱さに同情し、時には涙を流されたり憐れんでくださったのです。そしてそのようなイエス様をパウロは誇っている。私たちもパウロと同じようにイエス様を誇りにしていこうではありませんか。そして26節を確認ください。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。私たちは欠けのある存在です。誰だって完全な人はいない。それは弱さからでもあるでしょう。イエス様を知らない人からすれば、私たちを指差しつつ、あいつは弱い人間だと揶揄されるかもしれません。でも私たちは神の家族であり、手を差し伸べて愛し合うべきなのです。 そして神の家族の中でもし孤立している方々がいれば、あなたならどうするでしょうか。私は 3,4 年前ですけれども、どうしたらよいか困ったことが実はありました。それは学校内の渡り廊下だったんですけれども、この後輩のある姉妹から悩みを聞いていたときに、彼女は感極まってしまい、そして泣き出してしまったのです。その様子を見て私はおろおろとするばかりでした。そしてどのような言葉をかけたらいいのか迷っているうちに、彼女は涙をパッとやめて、そして聞いてくれてありがとうと言って立ち去ったのです。私はこの、彼女の友人にいろいろ聞いてみましたけれども、彼女はそういうところがあるんだっていうのを一緒に驚いていたみたいで、その彼女がなぜ泣いたのかの理由については結局分かりませんでした。またもう今になっても聞いてみたいと思う時あるんですけれども、もうでももうさすがに 2,3 年前の話ですから、もう覚えていないかもしれません。でも私は思うのです。あの時聖書に書かれているように、あの時一緒に涙を流した方が良かったのかやろうかとか、それとも何か言葉に出してアドバイスをすべきだったのだろうかなど、いろいろやっぱ思います。でもやはりここに答えはないのです。 何もかもずっと分からない、彼女のことがずっともやもやとした気持ちの中で、何か、分からないかもしれないんですけれども、でも今になって思うと、私自身のこととしては2つ分かったことがあったのです。その1つ目としては、私は泣けないんだなと。たとえ彼女が泣いていたとしても、私は涙を流したいとあの時思ったのは事実です。でも泣けなかったっていう、そしてやはりそれはやはりどっかで私が一歩引いている自分がいたから、そして冷静に聞こうとしている自分がいたから、私自身はあまり感極まってなかったっていうのもあります。なので泣けなかったのかなと。そしてもう一つ、感情というのはやっぱ素直に出せないんだなって思いました。ですのでこれからもし私が4月ここに帰ってきて、皆様の意見を聞いていろいろ悩んだり祈ったりすることあると思いますけれども、もし私の考えたことがわからないことがあれば遠慮なく聞いてください。そしてできる限り私もあの言葉にして伝えたいと思いますし、まだまだ接し方、言葉遣いがまだまだ未熟ですので、皆様に教えていただきたいなと思っています。さて、聖書に戻りますけれども、この26節の言葉、このように解釈できるかもしれません。私たちは誰もが罪人であり、それぞれ賭けがあるのだから、苦しんでいる者がいれば一緒に苦しみなさい。もし尊ぶところがあれば一緒に喜び合いなさい。これは苦楽を共にすることでもありますし、必要な部分というのは一切ないんだと。つまり不必要な人間というのは誰も全くなく、誰もがキリストのしもべになれるということではないでしょうか。一人一人がキリストの体の部分であること、ちょっと前の21節のように、お前はいらない、手はいらない、足はいらないということは、そこからキリストの愛が流れ出てしまって教会は死んでしまったのと同義ではないでしょうか。教会はキリストの体であり、一人一人はその部分、皆キリストの体に必要な一部なのです。ところがパウロが出したこの手紙の宛先であるコリント教会ですが、できない人はいらない、役に立たない人はいらないという考えが人々を支配していました。教会の中で異言ができるものが優れていて、それができない人は劣っているという見方、そして劣っている人は教会の役に立たずいらないという考え方になっていたのです。しかし人は何かできないとダメなのでしょうか。何かの役に立たなければ教会でいてはいけないのでしょうか。いや、そうであってはならないのです。皆様お開きください。旧約聖書イザヤ書43章4節をお開きください。イザヤ書43章4節です。 ではお読みいたします。イザヤ書43章4節、私の目にあなたは値高く尊く、私はあなたを愛し、あなたの身代わりとして人を与え、国々をあなたの魂の代わりとする。あなたは豪華で尊いのです。あなた方はかけがえのない存在。この地上において神様はあなたを価値あるものとして認め、愛してくださるのです。ただ私たちの人生の中で一番悲しいという場面はやはり葬儀なのではないでしょうか。そして先日も、先ほどお祈りしましたけれども、先日昨日ですけれども、川越和崎兄弟が昇天なされ、今を生きる私たちとのしばしの別れをしました。兄弟が受洗したのは7月18日でした。そして昨日の葬儀中、水江姉妹が涙ながらに挨拶しているのを見て、神様が合わせた二人の歩みっていいんだなと改めて思いました。そして結婚生活中にさまざまな課題、問題があったでしょうけれども、しかしそれを乗り越えていく夫婦というのは、神様から祝福されて輝かしく、そして美しくも見えた。イザヤ45章22節には、地の果てのすべての人々よ、私を仰いで救いを得よ、私は神、他にはいないとありますが、作り主こそ全知全能の父なる神様であり、私たち人間は神様にあって作られ、導きと支えによってこの地上へ歩んでいる。そして2人はこうやって結ばれ歩んでいるんだということを覚えたいのです。そしてヨハネ3章16節ですけれども、こちらは、私は読みいたします。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるとあります。神様であられたイエス様は人としてこの地上にお生まれになられました。そして私たちの罪のために十字架にかかってくださった。それほどまでにイエス様は私たちをよう愛され、私たちを愛してくださったのです。私たちもそのことを覚えつつ、お互いに愛し合っていこうではありませんか。そして来たる2018年、南教会が新たな一歩を踏み出せるようお祈りしつつ、私たちも互いに励まし慰めつつ歩んでまいりましょう。それではお祈りいたします。天の地なる神様、あなたの皆をあがめます。本日は第一コリント12章をありがとうございます。そして2017年もいろいろとありましたが、無事にあなたによって守られてきましたこと、本当にありがとうございました。そして来たる2018年も南教会の皆様にとって祝福され、皆様の健康が支えられますようお願い申し上げます。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。